テサロニケの信徒への手紙第15章13節から22節までをお読みいたします。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。本日は教会成長の秘訣をつかみ取ろうというお話です。今全国的に一般論としては、多くのキリスト教会の力が失われつつあるところに差し掛かっています。礼拝出席者がだんだん減ってきたり、収入が減ったり、また頼みの綱だった付帯施設の幼稚園も新入園児の確保に苦しむところが多くなっています。そして真面目に働こうとする牧師ほど精神的疲労にも悩まされて傷んでいます。しかし逆説的ですけれども、今ほど主イエスの十字架と復活の福音が広くあまねく述べ伝えられている時代もないと言えます。というのも、誰でも手元のスマホさえあれば説教や聖書の解説を気軽に聞くことができるからです。こうなってくると、牧師が教会で説教をする、みんな集まりましょうと言っても、伝道の切り札にはそれはなかなかなり得ない。伝道集会を開いてもなかなか人が集まらないという時代になってきています。つまり従来のやり方があまり通じないという時代になったということです。もっと広く見ていきますと、衰えていく行くかのように見えるのは別に教会だけの話ではないというのが分かってきます。あらゆる組織が衰退していく時代であるというふうに、先日久ヶ原教会の藤崎義信牧師から教えられました。その一言を聞いて、なるほどと思いました。家庭であれば子供を育てる力がだんだん衰えてきています。学校であれば子どもの数が減って、教師のなり手もどんどん減ってきているそうです。会社であれば若手を中心に離職率が高まっている現実に向き合っているはずです。誰もがネットにつながって自由にいろんな人と交流するということができる時代ですから、かえって組織に縛られるのが嫌だという時代になっているのではないでしょうか。他人に合わせて苦労するよりは自由に過ごしたいというのが今の時代かもしれません。他方で、今ほどこの世のものではない神様の恵みと愛情が求められている時代もないと思われます。グローバル化の波を受けて世界の各階層が傷ついています。 大人も子供も神様の愛と癒しに飢えているような状況ではないかと思います。しかし人間はスマホでつながるだけで心が満たされるほど単純ではありません。欲しいものが手に入ったくらいで、またちょっと有名になったくらいで人生の虚しさは解消しません。この点においてキリスト教会は他にはない強みがあります。それは教会が神様の愛と癒しを提供することができるという点です。でもやろうとするとそれが案外難しいわけです。理由は簡単で、神様の愛情とか癒しというのは私たちにとってはビタミン C のようなもので、自分の体の中で勝手に作ることができず、外からもらわなくてはいけないからです。イエス様からもらえばいいだろうと思いますけれども、他人に分け与えられるほど大量に受け取るには、ある一定の訓練を乗り越えた後でないとなかなかできない、そういう現実があります。でどうやったらその訓練を乗り越えられるのか、本文の5章後半から学んでいきたいと思います。5章の12節から13節、はい、これは教会の指導者に対してどのような姿勢を持つべきかを記しています。12節、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主に結ばれたものとして導き戒めている人々を重んじなさいとあります。あなた方の間でロークする人々、それは教会員の間に入り込んで共にロークするリーダーを指しています。信じる者と共に歩みつつ、家庭の事情、職場の事情を汲み取って、その人の問題解決のために知恵を尽くして支えるリーダーを指しています。でそのリーダーは12節後半見ますと、主に結ばれたものとして導き戒めている人々とも書かれています。キリスト教会には悩める方々、弱い方、傷ついた方々が何がしか神様の恵みを求めて来られる場合が多いですけれども、そんな方々がイエス様と出会って神様の癒しを受け取ることができたら、回復したら、次に教会は第二段階としてその方々を指導し訓戒することが必要になっています。指導訓戒によって以前とは違った強い信仰者、あるいは小さなイエス様のように成長するのを教会は助けなければなりません。でそれを担う教会の指導者を重んじなさいとパウロは願っています。繰り返しますけれども、キリスト教会には2つの大切な要素があって、第1は傷ついた方々の癒し、第2は癒された方々のさらなる成長を支えること。これら2つが組み合わさって、噛み合って教会にはリズムが生まれてきます。ところが問題は、日本の多くの教会でこの第二段階、立ち直った方々をさらに支えて強い信仰者に成長していただくのを助ける働き、指導訓戒の働きが意外なことに見過ごされてきたのが課題です。そのためにせっかく第一段階として恵みを求める方々に何がしかのものを提供できたとしても、第二段階としてその方々が強い信仰者に成長するのを助けるのが、そういうプロセスがうまくいっていなくて、今多くの教会が崩れていくという現実に直面しています。ですから第二段階の癒された方々を助けて、さらなる成長のために 指導を訓戒するリーダーを重んじるというのは、ある意味教会の生命線だと言えると思います。でそんな働きをしているリーダーというのは別に牧師だけの話ではなくて、教会学校の先生方、祈祷会の世話人、家庭集会の主催者、役員長老がそういう方々だと言えると思います。続く13節、またそのように働いてくれるのですから愛を持って心から尊敬しなさい。最大の尊敬を払うようにとここで勧められています。牧師に関して申し上げますと、イエス様が天国に帰られたイエス様がまた地上に戻ってこられるのが仮に今から1000年後だとすると、私たちこの創価教会にはこれから100人近くの牧師が新しく赴任してくると思います。1000年先まで考えると1人10年として100人、1人20年として50人が赴任してくる予定です。そういう方々を尊敬を持って迎え入れ、ぜひ良い関係を結んでほしいと願っています。牧師は悪霊サタンの矢面に立つ分、とても弱い立場にさらされています。ですから祈って支えてほしいと思っています。でここまでが12節、13節、指導者に対する姿勢についてです。続く14節、15節はお互いに対する姿勢、教会員同士の切磋琢磨についてパウロが記しています。教会員同士がお互いを立て上げ合うようにパウロは進めています。しかし今の教会の現状では、この働きのほとんどを少数のリーダーに期待し頼ってしまうことによって、教会が弱くなっているのではないかと感じています。14節、兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。怠けている者というのは軍隊の隊列を乱す兵士という元の意味があるそうです。お互いしつけ合いなさいと勧められています。気落ちしている者、これは小心な人、勇気がない人、社会に出て行って自分がクリスチャンだと言えない人、そういう方々を励まし力づけてほしいと勧めています。弱い者というのは霊的に弱くて御言葉を実行する力があまりない人でしょう。知恵を持って助けてあげなさいと勧められています。で、これら3通りの方々の、もしかしたらその根本にはそれぞれが自分を愛せない、自分が好きでない、そんな課題があるかもしれません。ですから互いが自分を愛せるようになるように祈って支え合うということが大事な働きです。15節、誰も悪を持って悪に報いることのないように気をつけなさい。悪への復讐は神様ご自身がなさることだから、あなた方はしなくていいんですよと聖書は教えています。ですから神様の働きに期待して悪に対して報復せずに、復讐せずに善でお返しするというのが、実は私たちの教会活動の中で最も効果的な伝道になっています。この件詳しくは礼拝後の聖書研究会で学びたいと思います。ぜひお残りください。次に16節以降ですけれども、神様に対する姿勢、礼拝の姿勢をパウロは教えています。細かく7つありますが、前半の3つは特に有名ですけれども、案外と後半の4つの方が 深い意味を持っているのではないかと感じています。まず前半の3つです。16節、いつも喜んでいなさい。イエス様は人の苦しみの真っただ中に飛び込んでこられて、人に喜びを与えてくださいます。目の前が真っ暗な時も、その暗闇を再臨の主イエスが打ち砕いてくださって、すべてを新しくしてくださいます。悪いものをすべてゴミ箱に捨てて焼いてしまわれます。ですから喜びましょう。柔軟節、絶えず祈りなさい。これは24時間口ぶりを動かして祈り続けろという意味ではないと思います。イエス様が自分を支え、夜も昼も自分を祝福し、自分のために働いていらっしゃる、それを24時間意識しながら過ごしなさいという意味でしょう。18節、どんなことにも感謝しなさい。いろんな状況が悪く見えますけれども、神様は見えないところで全てをご支配されています。ですから私たちの厳しい試練の中にあっても、神様の御手が働かれるわけです。神は全てを愛働かせて益としてくださることに感謝しましょう。前半3つに続けて、意味深長な後半の4つに進みます。19節、霊の火を消してはいけません。私たち主イエスを信じた人たちの心には聖霊の灯火が灯されています。主イエスご自身が私たちの心の中に住んでいらっしゃいます。街の喧騒を離れて耳を澄ませば、かすかに主イエスの御声を聞くことができることがあります。山に行ったり祈祷院に行ったりして、イエス様の御声に耳を傾ける訓練を積んでいくと、日常生活の中で仕事をしたり家事をしたりしている中で、イエス様の導き、アドバイスを聞き取れることができるようにもなってきます。人生で何か新しいことを始めようとされるときに、神様の呼びかけを受けて始めることが肝心です。もし私たちが何かのプロジェクトを神様の召しとして始めることができるのであれば、それは単なる自分の仕事ではなくて、神様のプロジェクトとして出発することになります。こうなると、その結果責任を神様が負ってくださることになります。人間の計画を超えた神のドラマが始まります。時にかなって美しい神の不思議と奇跡が起こり始めるのを私たちは体験することができます。また自分から何か新しいことをしようと思った時にも、必ず聖霊なる神様に尋ねてゴーサインをもらってから始めるのが良いと思います。20節、予言を軽んじてはなりません。予言というのは未来に何が起こるかをの言葉ではなくて、神様の言葉を預かった人がそれを伝える働きのことを予言と言います。日常の説教の中で自分に対して神様が特別にメッセージを授けてくださるということがあります。もしくは自分のために祈って愛してくださる方が特別に神様のメッセージを自分に運んできてくださる、そういう時もあります。人間の知恵だろうと軽々しく扱わない方が良いと思います。21節、すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。吟味するというのは元の言葉で、金属を見分けるときに使う言葉になっています。例えば砂金取りをしているときに、水中の砂の中から 砂の菌を見分けて取り出す、そういう感覚かもしれません。良いものを大事にという時の良いものというのは、本物の響きがする効果、お金のことです。イエス様はいずれ地上に帰って戻ってこられます。その時すべてが新しくされます。なんとその新天新地を作る働きに、私たちは現代この地上の生活の中で生きながらにして貢献することができるように神様から招かれています。本物、良いもの、価値のあるものを神様はこの地上に備えてくださって、私たちはそのような本物を用いて主イエスの王国建設に参加することができるようになっています。ガラクタの山の中から本物を見極めて御国を主イエスと一緒に建てていく、そういう素晴らしい道具として本物を見極めて用いていきたいと思います。具体的にキリスト教のこの2000年の歴史から、そういう具体例を挙げていきたいと思います。2000年前キリスト教はユダヤ人から礼拝を受け継ぎました。また自分を禁欲的に鍛え上げる修道というのもユダヤ人からキリスト教は学び取りました。加えてギリシャ人からも学んで、哲学を応用して神学的な表現を作り上げました。主イエスキリストの受肉とか、神の三位一体とか、人が新しく聖霊を受けて生まれる神聖とか、正しいものとされ変えられる義人とか、そういう言葉のことです。また同時にギリシャの芸術を応用して賛美歌を編纂し、キリスト教美術を発展させてくることもできました。さらに福音がローマにたどり着くと、教会はローマから教会規則、教会法、そして教会の高度な組織化をもローマから学び取ることができました。福音がさらに北上してゲルマン人の伝道の中で、クリスマスツリーとかクリスマスのリースが生み出されました。地球をぐるっと回って韓国にキリスト教が届くと、そこでは蒼天礼拝とか一斉の声で祈る、祈祷、祈り方まで生み出されるようになりました。では日本の教会は何を生み出したかというと、これだというものがないはずです。かつて外国から来られた白人の宣教師が、実はいいものがあるにもかかわらず日本の文化の伝統の奥深いところを理解できないと、あれもダメこれもダメというふうに言ってしまったのかも、そういう影響かもしれません。そして日本の教会はどこか外国のコピーをしようと努めているので、どこかでこう他人行儀になってしまうような面があるように思っています。たまには畳の部屋で礼拝するのもいいかと思います。欧米人相手に卑屈になることなく、神様が日本にくださった良いものは何なのか、自分たちで見極める力を身につけていきたいと願います。外国にない良いものがこの国にはたくさんあるのですから、それを応用して教会を立て上げ、それを海外にも発信していきたいと思います。日本を元気にするのは大リーグの大谷選手だけではなくて、キリスト教会もいいものを生み出し海外に発信することで、日本に自信を取り戻す役割を果たしていきたいと思っています。22節、あらゆる悪いものから遠ざかりなさいとあります。良いもの、善は一つですけれども、悪は多様にあります。私たちは自分の内側には良いものを受け入れて取り入れて、悪いものは外側に締め出すようにするよう聖書で教えられています。 悪いものとはギャンブルとかエッチなこととか星占いとかそういうことだけではありません。他人からの要求にノーと言える勇気も必要だということをここで学びたいと思います。実は世の中には自分がやるべきことを自分でやらずに他人にやらせてしまうのが得意な方々が一定数あります。強引に他人に押し付けてこれやれということで人生を渡り歩いて歩いてきた人もあれば、言葉巧みに相手に罪悪感を植え付けておいて相手にイエスと言わせる頭脳派のタイプもあります。意図的に責任範囲を曖昧にしておいて相手を振り回して人格を踏みにじってしまうような方もあります。で、そういう方々の要求を私たちが相手を喜ばせるために受け入れてばかりいる、飲んでばかりいると、いつの間にか悪いものが自分の中に溜まってきて悲鳴を上げる結果に陥ることになります。本来は相手がすべきことを自分が背負い込んでオーバーヒートしてしまうのです。こうなると何が問題かというと、神様が自分に特別に授けてくださった愛、賜物、時間を自分から進んでゴミにして燃やしてしまうことになりかねません。悪から遠ざかり、また自分を振り回す人からも一線を隠してノーという勇気を身につけたいと思います。グローバル化の波を受けて世界の各階層は傷つき、大人も子どもも神様の愛と癒しに飢えている時代になりました。今教会はその社会のニーズを満たせるかどうか底力を試されています。5章14節の通り、自分が好きでない人が自分を愛せるようになるべく、教会員信仰者互いに祈り合って支えることで自分が好きになれる人を生み出していきたいと思います。また21節の通り、すべてを吟味して良いものを大事にしよう、本物を選び取る力を身につけて主イエスの永遠の御国の建設に今から貢献していきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。世界が私たちから神の愛、神の癒しを求めて叫んでいます。しかし私たちに力が乏しく十分に応えきれていません。どうぞ私たちに教会をますます成長させてくださり、私たちパウロを通してあなたがくださった御言葉に従いますので、私たちを強め、愛の器、癒しの器としてどうぞ用いてください。クリスマスの時、多くの方々がイエス様に心を向ける時となっています。私たちが愛の証を通してその方々が本物の主イエスに出会えるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。